皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、世界に向けて、シンクして、発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、前衆議院議員の北上敬郎先生です。
よろしくお願いします。
お願いします。ですね、先週の続きなんですけども、
はい。
国際情勢の変化ということで、はい、特に中国包囲網についてですね、
あ、はい、
あの今までの考え、あのオバマ大統領とか歴代の大統領と違って、まあ、トランプ大統領になれば中国包囲網ということに関してやっぱりだいぶこうパラダイムのシフトが起こっていると思うんですけども、うん、先生はどのようにお考えでしょうかね。
まあ、そういうふうに見受けられますね。先週も申し上げたようにトランプ外交、まあ、アメリカファーストというのはですね、うんうん、今までやっぱりなんだかんだ言ってね、面倒くさいこともあるし、必ずしもあの常に頼りになるわけではないけど、まあ、いざという時にやっぱり米国だっていう、こういうのがまあ日本とか、韓国とかヨーロッパはね、みんなそう思ってたんですが、これが今崩れつつあると。
そうですね。
で今まではオバマ大統領でもその前もね、やっぱり中国に対して日米同盟とか米韓同盟、で東南アジアの連合体、オーストラリア、この辺がね、法律、法の支配、自由主義、人権、民主主義をね守る、こういう、連携をして包囲網というものを、そこはかとなくね、作りつつあったんですが、トランプ大統領でそれがもうよくわからんようになりましたね、中国は喜んでると思います、
ね、そうですね。トランプ大統領のツイッター、僕はすごく楽しみに、
はいはい、
もうタイムリーに読んでるんですけれども、その中でトランプ大統領ってこう意外と国内で圧倒的力を持ってるようなリーダー好きなんですよ。そのリーダーは交渉できるだけの相手があると。ディールというのはこちらが欲するものが相手が認めてくれて、相手が欲することを認めてくれるというのが基本的にディールだったら、それでプーチン大統領とか習近平とか、そういう人ですから、トランプ大統領もそういうタイプですから、気が合うんだということを言われてて、それが運悪く社会主義陣営のね方のこと言うとはるんでちょっと困るんですけどね。
だからよくトランプに対する批判はね、いわゆる民主的運営をしている指導者は嫌うと。
そうですね。
で、その鉄槌で支配している、指導者はいいと。
だから民主的っていうのはね、なんとなく僕ポピュリズムに感じるんですね、今の。なんとなくこう例えばヒットラーが大統された、ね、時もそうですけども、なんとなくこう民主的
いうトランプ自身、
トランプ自身の
ポピュリズムと、ポピュリズムですね。
ポピュリズムで、戦前のね、時も意外とポピュリズム的に大衆が、
そうですね、
っていう意味では似てるんで、そういう時って意外とプーチン大統領か習近平、そういう強い人がいた方がね、国の政策はね、
ちょっと私なりの説明ですけどね、なんでポピュリズムが今出てきてるかというと、その戦前も今もね、やっぱり金融バブルが破裂するんですよ、戦前もそうだったでしょ、1930年代。
そうですね。
で、これがやっぱりバブルが崩壊するっていうことはね、やっぱり格差が広がってくるんですよ。
そうですね。
みんな損するようだけど、それは お金持ちがね、例えば100億円持っている人が、それが50億になるのと、年収500万円の人が250万になると、あるいはもっと低い人に比べたら、もう全然違うわけですよね。
そうですね。
だからそういう中で、やっぱり不満、不平不満がどんどん出てきて、そこに、やっぱり耳障りのいいこと、強烈な指導力を発揮する、物事、今既存の秩序をぶち壊してくれる人、こういう人が求められるんですね。だからトランプさんもそういう一つのあられですし、欧州でも出てきてるし、ある意味では、日本も私は小泉純一郎さんとか橋本徹さんとか、安倍さんも若干そういうところあると思いますね。だからこういう時代に入ってるということですね。だからそういう意味で社会主義の国も実は戦前のバブル崩壊の後に、いわゆる国家社会主義、ナチズムとかね、 でもう一つは社会主義、うん、ソ連とかこういうのが出てきて、うん、でもう一つはまあ、緩やかな、うん、コーポティズムっていうんですけど、うん、ルーズベルトなんか、うん、まあ、うん、要するに労働組合も経営者もみんな一緒やと、こういう動きが出てくるんですね、うん、ですから、うん、同じ流れだと思いますね、うん、
まあ、その流れの中で、例えばまあ、政治的にね、強くなるためには、まあ、ベーシックインカムとかね、みんながある意味では、うん、お金持ってる人ももらえるけども、そういう一定 で、はい、で働いたらなんかというその新しいこう経済的っていうか社会的、救済システムね、こう、うん、アフヘイベンかこううまくね弁証法的に合わせながらやるようなね、うん、まあ、そういうやり方っていうのはやっぱりこう今のこう政治家でも誰もこう革新的な新しいことをね、うん、なんか言っておられないように思うんです、うん、野党も与党も、うん、だからもっとこう、まあ、ポピュリズムに勝つぐらいの、うん、それでいて、長期的中長期的な日本の国益も考えながらね、うん、やる。で単にハードの安全保障よりかこう経済的な安全保障も含めて、うん、単に中国に対抗するというよりか僕から見れば中国で一帯一路にしてみても、うん、AIB アジア投資インフラ銀行にしてみても、うん、軍事を使わずにやるということは僕はあんまり悪くないと僕は思ってる方なんですけどね、うん、なぜそこにこう反対するかというねむしろ協力しながら包囲網というよりか、うん、できるだけ一緒にやるような方法の方が、うん、両者プラスになるかなと思ったりするんですけどね、うん、
まあ、それは どこまでね、うん、そのさっき先生おっしゃったように、はい、米国も 最終的には、ね、トランプに限らず、うん、そのアメリカファーストだと、
はいはい、
中国はもうそれはもう包み隠さず ね、
そうですね
中国ファースト、まあ、うん、ある意味で当たり前なんですよね。
当たり前ですね。
でここでそのどっちを信頼するかということですよね。要するに中国と仲良くね、うん、一帯一路で何でも協力してやるっていうことは、うん、もう日本の今の体力でいけばね、うん、まあまあ従属的な立場しかないわけですよ、
う
ん、まあ
うん、まあまあそうですね。
まあまあその極端に言えばですね、うんうんうん、だその中で中国にある程度こう親分として仰ぐのか、うん、それとも米国の方がいいのかね、まあ、こういう局面に日本は立たされているという、うんうん、でそれは非常に不快ですけど、うん、まあ、戦後その日本というのは必要な、ね、自主防衛とかその、うん、いやいやそのどっちにも従属しないんだと、うん、その精神論はいいですけど、うんうん、もう経済的にも防衛的にもね、うん、もう米国に依存しちゃってるという状況の中でね、うんうん、これはもう私はそれ変えていくべきだというふうには思ってるんですけどね、うん、ただこれはその相当な力が必要なことで、
うんうん、僕はこれはチャンスだと思うんですね、うん、もっと早くやるべきだ、お金がある時にやるべきだと、はい、まあ、それをタイミングしたと、はい、でまあ、お金でなかなか ODA とかね、そういうことで中国とか、まあ、日本の貢献度はね、かつてに比べて非常に弱くなりましたけども、はい、だけど中国も世界のリーダーになりたい気持ちはあんまりないと思うんですね、うん、アメリカも世界の警察官としてやってるとメリットがないと、ちょっとモンロー主義的に被害者と、うん、ロシアもそうやと思うんですね、まあ、かつてのロシアを戻すだけであって、誰も世界の警察官がやりたくないという状況の中で、まあ、うまくマルチの組み方、多国間協力とかですね、うん、それが国際、まあ、いわゆるインターナショナルオーダーに、ね、うん、なっていくと思うんですけど、うん、その時に日本の位置というのは世界第3位の経済大国、まあ、2位だったり、まあ、3位で中国とアメリカの、まあ、貿易戦争を今やってる中で間に入りながらね、まあ、何ができるかっていうことをやっぱり探るべきであって、やっぱりそのある程度の妥協も必要だと思うんです。北方領土問題にしてみても、あんまり日本の国内であんまり妥協したりね、あんまりないでしょ。そうだったら国際舞台においてうまくまとまるはずはないのに、なんか国の理想ばっかり言ってたら絶対次に進まないけど、日本はなんていうのかな、現実と理想のね、あってもなんか理想を言ってるような気がしてならないんですけどね、うん、だんだんそれで遅れを取っていってるかなという世界の中の日本においてはね、うん、そのように思うんですけど、
うん、まあ難しいねこれはね、うん、本当に日本は まずね、いろいろその中国とアメリカの間を、ね、はい、取り持つとか、まあ、そういう議論っていうのは昔から
ありますね、
ありましたけど、 もう日本っていうのはその相手に、さっきの話で、
そうそうですね、
相手にされないような国になってくるんですよ、おそらく、うんうん、このままでいけばね、まあ、私はもちろんそれ変えるべきだと、ね、だから国力増強と、うん、いうことを言ってるんですけど、うん、そのどうしてもね、私が見てるとその一部のにやっぱり日本の国民っていうのはね、やっぱりこの江戸、うん、鎖国の DNA があるのかわからんけど、うんうん、なんかこう本当に気持ちよく、あんまり汚いこととかしんどいことをせずにね、うまいこと立ち回ればね、なんか日本もそれなりの役割があるんだっていう、こういうことをおっしゃる方が多いんですが、やっぱりね、世界はもっと厳しくて、価値のない人は無視されたり、バカにされたり、もう利用されて捨てられたり、
ね、うん、まあそうでしょうね、
これがやっぱりね、私らの肌で感じてきたのでね、
そうですね、日本って権利は主張するけれどもね、無責任とそういうね、はい、まあ、そういうとこちょっとドイツとかに比べてもあるかなと思うんですけどね、うん、まあ、もらえるのはもらっといた方がいいみたいな、だけどそれなりにね、ちゃんと報酬しなければいけないのに、まあ、だからそれが一千何百兆円の、ね、財政赤字とかつながって、うん、まあね、ことになってるんですけど、だけど僕一番問題は、僕もちょっとワシントンにいるとき感じたんですけどね、はい、まあ、韓国とか北朝鮮もそうで、中国も英語でどんどん発言されるすごい人がいるのに、うん、まあ、日本ってそういう人少ないんで、はあ、だから北上先生、やっぱり僕本当に期待したいのはですね、
ありがとうございます、
そういう場で、はい、話されるということは日本の国益にとってものすごい大事なことで、僕は知る限り河野太郎さんの他にはねあんまりそういうことでほんまにできる人は、もうちょっとおられるかもわかんないですけども、北上先生やっぱりその筆頭ですかね、この。
いやいや、ありがとうございます。
だから本当にね、そういう、まあ、こう、地元のこともありますけれども、本当にそういうところっていうのは、テコの原理の少ないお金で最も利益があるというのは先生のような方がね、うん、国際舞台で、もう日本の国益のため、世界の地球益のために、ね、活躍されるということはね、絶対そういうタイミングが来ると思いますんで、
はい、
お願いします、ほんまに。
ありがとうございます。
いや、絶対そうよ、僕ほんまにそれは切に感じてるところなんですけれども、は
い、ありがとうございます。まあ、おっしゃる通りね、多分ね、戦後そんなに英語でこう発言するようなね、うん、まあ、おられたんですよ、例えば宮沢喜一なんかすごい、うん、格調の高い英語をしゃべられましたけど、やっぱあまり出てこなかったのはね、結局外交と言ったってね、うん、まあまあアメリカの言う通りにしとったらいいっていう、うんうんうん、ものすごい簡単に言えばですよ、うんうんうん、そういうところあったんで、そんなにね頑張らんでもいいと、うんうん、いう時代がずっと続いてね、戦前見るとね、これ逆にね、
うんうん、そうですね、
すごい語学力のある政
治家とかね、松岡洋介とかね、国際連盟脱退のね、演説とか、
ね、連盟脱退がいいかどうかは別にして、
まあ、あれは素晴らしい、
原稿なしですごいですね、すごい英語の演説ですよ、
宮崎先生の話出ましたけども、はい、まあ、先生の英語は体も大きいし、
はい、
宮崎さん、こうなんて英語よりか迫力あるかと思うんですけどね、だから、まあ、なんていうかな、道徳的なバランスと、こうね、体力と、そしてまた理性と合わせたら、やっぱりその3つが組み、
いやいや、
なかなかダメと思うんですけどね。
ありがとうございます。
あ、
まあ、でもまあ、本当にね、逆にね、国力が日本、これから落ちてきて、
うんうん、
むしろね、外交の時代に入ってると思いますね。
そうだと思います。そうだと思います。
やっぱりもう必死でこの外交をやっていかないとね、
うんうんうん、
国益を守れないような
時代です。今までは本当にね、おっしゃったように、むしろこうそこに発言するよりかアメリカの元にいた方がみんなこういいっていう時代だったのに、
その通り、
まあ、反対に韓国とかどんどん下ね、いわゆる東南アジアの国々も全然発言されるんで、
はい、
日本も変えなあかんというようなね、
その通りですね、
状況になってきてますね。
はい、
ということで、まあ、地元のこともね、当然ながら、
はい、
この、まあ、ラジオを通じていろんなことを発信していただいて、
はい、
また先生の勉強会でもですね、
はい、
なんかちょっと最近ちょっと行けてなかったんですけど、
また
ね、
はい
はい、ということで本日のゲストはですね、前衆議院議員の北上敬郎先生でした、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。